こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は借金440万円なんで返さないのというテーマでお話しします。この放送というか、このラジオでは初めて告白することになるかなと思いますが、実は私、借金が440万円あるんですよね。実際は少しずつ返したので400万ぐらいかなと思いますが、とにかく結構長く借金があるんですよね。で、これはビジネスで作った借金ではなくて、僕が当時高校3年生の時に大学進学するにあたって、僕大学国立じゃなくて私立に行ったんですよね。なので私立ってやっぱりお金もすごいかかったので、その4年間分の奨学金を借りたってことで、440万円の借金があって、毎月未だにですが2万円ずつ返済しているんですよね。で、この時にビジネスをやってるわけですので、もうガツって440万円稼ぐことができたら、返した方がいいんじゃないですかとか、もしもビジネスやってなかったとしてもサラリーマンとして何かボーナスとかそういったのが重なって、最終的にバッて返せるタイミングって出るかなというふうに思うんですよね。ですが、そうは思わないんですよ。で、なんで借金440万円返せる時があったにもかかわらずあえて返していないのかっていう理由について今回お話ししたいなというふうに思っていて、やっぱり440万って聞くと、はなんか負債なので結局返しておきたいじゃないですか。返さないとなんか未だにちょっといいもの買ったりすると、いや奨学金借りてる、まだ借金あるのにこんないいもの買っちゃってって周りから言われたりとか、自分も思う瞬間があるかもしれませんが、そう思ったとしても、僕個人的には借金440万、それぐらい、その大きなお金でもないと思うんですけど、その440万円をあえて返しない理由というのが明確に3つありますので、一個人の意見として、借金とどう向き合うのかっていう話について耳を傾けていただければなというふうに思いますし、やっぱりこの放送を聞いている方でも、おそらく半分以上の方が、特に世代とかにもよるかなと思いますが、奨学金借りて大学行った人とか、あとは大学じゃなくても何かしら の理由で奨学金というか借金を借りた方っているかなというふうに思うんですよね。そんな方の、何かの励ましのエールとかにもなればいいのかなというふうに思って、始めていきたいなと思います。まず借金を返済していない理由の一つ目ですが、シンプルに440万円もあればビジネスに使いたいからですね。やっぱり人によっては440万あれば借金返済して、もう借金がある自分の人生とはさよならしたいって方もいるかなと思いますが、短期的に見たらもちろんそうですよ。僕もそれができるならしたいぐらいですが、でも正直なところ毎月2万円ずつ返済するって全然難しくないですし、なんなら自分が借金してるっていうことを忘れてしまうぐらい現実味がないんですよね。なので長期的に見て引き続き2万円ずつ返していくっていうのが難しくないわけじゃないですか。だったら目の前にあるこの440万円っていうのを広告費にガツンと当ててみたりとか、あとはビジネスに使うツールを増やしてみるとか、あとツールのアップグレードをして、月に5000円1万円課金してみるみたいな感じに、ビジネスに対してお金を使っていく。で、それで顧客が増えて売上も増えたら、そこで儲かったお金でまた返済していくっていう風に返済する方がいいかなというふうに僕は思っていて、440万をガツって使うよりも440万を一旦ビジネスっていうこのフィルターを通して、でフィルターを通した結果出てきたお金、440万がもしかしたら50万とかに減ってるかもしれませんが、その50万からちょっとずつ返していくっていうことによって、最終的にこのフィルターから出てくる50万が100万150万200万で増えていくので、最終的に440万あっても300万までは毎月2万ずつ返して、 最後に100万ぐらいはバッて返してもいいかなって思うじゃないですか。なので今のところは毎月2万ずつ返すって風にしていて、特に440万あったら奨学金の返済ではなくビジネスに使いたいなって思ってるので返していないですね。続いて2つ目の理由が、目標金額を具体的に数値化しやすいからですね。これどういったことなのかというと、僕がこのセールスファネルを創業した時に掲げた裏テーマですが、本当に個人的なテーマなので皆さんにお伝えしていないんですけど、奨学金440万円っていうのを毎月稼げるようになる、年商5000万っていうのが僕の最終ゴールなんですよね。ストーリーとしては、高校3年生で借りて、440万も借金してしまったって、人生真っ暗な自分が、今ではこの奨学金440万を毎月稼げるようになったよって言ったら、なんかストーリーとして面白いじゃないですか。そういった意味もあって、こういった裏テーマを掲げています。ですので、僕が今回自分のビジネスを例にお話ししますと、コンサルティングの費用っていうのが毎月だいたい3万円として、で440万円割る3万円すると、147人のクライアントさんがいてほしいんですよね。で、コンサルティングのサービスの一つに毎月1回の1時間のミーティングがありますので、月に147時間割る30日で考えると、1日 4.8 時間はミーティングする必要があるので、毎日1人のクライアントさんと 4.8 時間ミーティングってことは、つまり毎日約5人の方と1時間ずつミーティングをするってことによって、どうにか毎月440万円を達成することができそうなんですよね。でも結構きつくないですか？毎日約5人の人と、5時間です。5時間全く違うビジネスをしている5人の方の、ミーティングをするって大変だと思うんですよね。じゃあ値上げをして毎月3万から5万にしたとしましょう。そうすると440万割る5万なので、88人のクライアントさんがいてほしいので、毎月1回1時間のミーティングをやるとすると、月に88時間割る30日なので 2.9 時間ってことは、毎日3人の方とミーティングすることによって達成できそうっていうふうに、こんな感じで計算今してますけど、具体的に自分の目標っていうのは客観的に見れますよね。こういったふうに、実際に自分が本当に年商5000万いくのかっていうのは少し置いといて、そういったストーリーを掲げることによって、そのストーリー達成のために具体的に何人クライアントさんがいなきゃいけないのか、毎月いくらのサブスクリプションだとどれぐらいの人が必要なのかってことが分かるので、そういったシミュレーションをできるようになるって意味でも、あえて賞金440万円を返さずに、どうやったらその額を稼げるようになるかなってことを考えることができるので、あえて返していないっていうところもあります。そして最後3つ目ですね。個人的にこの3つ目が結構大きいんですが、借金を返済すると自分のストーリーがなくなるからですね。これどういったことなのかというと、社長って、個人的な意見ですけど、魅力がないと人がついてこないと思うんですよ。なので変な話、すっごい家族が金持ちボンボンで、家族のサポートもお父さんがすごいお金持ってて、お父さんが全部もうお金も出してくれて、そこで成り上がった人と、もうすごい小さなアパートに家族4人とかで過ごしてて 2DK で、裕福じゃないけど、どうにかこうにか頑張って、大学進学のために440万も奨学金を借りて、それでどうにか成り上がった人っていうのは、なんかやっぱり後者の人の方が共感してもらいやすいし、おそらく魅力があると思うんですよ。なので、僕の、今までの人生ざっくりお話しすると、大学行くために440万円借金しまして、でいろいろありまして、僕のお兄ちゃんですねの家賃が滞納し、でその滞納した家賃を、今すぐ払わなきゃいけないということで、僕の奨学金を使ったがゆえに大学に行けなくなって、でもどうにかまた返してもらう奨学金をまた返してもらったから、来年の大学行けることがギリギリ決定して、でそんな大学に行けるのもギリギリセーフな中、 無料で留学できるってことでマレーシアに留学して、それから海外就職して、で海外で今も毎月2万円ずつ奨学金を返している、そんな社長が提供するビジネスコンサルティングっていうと、なんか少し面白いなって思いませんか？僕だけだったらすごい残念なんですけど、僕はそういうふうに思っているんですよね。なので皆さんもビジネスで稼ぐために本気ですが、私もこのビジネスで一生懸命生計立てていくために本気なんですよ。 なのでやっぱりビジネスっていうのはその人の人生そのものを反映しているものだなというふうに思うんですよね。でも僕の場合、この借金をしないと大学に行けなかったってことで、そのおかげで今のストーリーができているわけであって、まあ、すっごいお金持ちの社長がなんか大城社長借金まだあるんですか、じゃあ僕がパッて返してあげますよって言われてもものすごく困るんですよ。いや僕のストーリー奪わないでって思うんですよ。僕はこの賞金と共に歩む人生なので、そこで急にパッて返してあげるよって言われて、まあホイホイついていきたいところをぐっとこらえて、あ、いやこの奨学金をどうやって返すかっていうところを楽しんでるから、そこのストーリー奪わないでってやっぱり思っちゃうんですよね。そういったふうにどうやったらこの借金とともにビジネスを頑張れるのかっていうところを僕は楽しんでやってるところがあります。なのでやっぱり今パッてお金ができたとしても返したくないんですよね。まあいろいろと賞金440万なんで返さないのかっていう僕なりの意見を話してきましたが、皆さんならどう考えますか？どうやってふうに返していきますか？もちろん僕の場合はビジネスを通して返すって決めましたが、別に投資をしたりとかコツコツ会社員としてボーナス貯まってガツンと返していくのもいいのかなというふうに思うんでしたね。なので、まあ、この放送を聞いている方の中で皆さんももしかしたら借金があるかもしれないですし、借金がなかったとしても仮にまあビジネスをやるっていくにあたって借金をしてビジネスをするって場合になった時に、どうやってその借金を返していくのかっていうところで、ある意味スタート地点から遅れているからこそ、どうやったらスタート地点に立ってかつ既に走り出しているランナーを追い越せるのかっていうところで知恵勝負になってくるかなと思いますので、そういったシミュレーションも兼ねて、ぜひ皆さんもどうやったら借金を返していくのかってことを考えてみると、何かしら学びがあるかなというふうに思いますので、ぜひ考えていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いて、ぜひセールスファネルに質問、相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。